Drive Me Crazy.
はい、ということで、今週も始まりましたバブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー。
はい、
はい、さて今日はですね、ちょっと野外スタジオに
て、そう野外スタジオでね、
はい、野外スタジオにて、録音中でございますけども、
はい、
いやーちょっと参りましたねこの前ちょっとね、
いやーなんかねちょっと噂には聞いてますけども、ちょっと今日はその話をね、
はい、
じっくりと聞かせていただこうかと。
はい、もうねあんまりねネットでもね書かないようにね、
そうですね、全然
来たんですけど、
全然書いてないですね、
ここでこう全てを話そうかと思いますよ、うん、まあねピカッとこう光っちゃったわけですよ、うん、
バブルビーオービス光りっぱじけんですね通称
はい。まあ何かというとですね、はい、首都高速のですね、はい、C2 の あれは山手トンネルですね。
あ、最近開通したやつですね。
はいはい、最近開通したやつですね、うん、あれを、走っている時に、はい、中野坂上のところにオービスがあるんですよ、うん、
はい、
でその時、まあ、110キロぐらいで、
そんなには出てないですね、
そんなには出てないですよね、うん、110キロぐらいだったと思うんですよスピード見てたら、うんうん、そしたらですねピカッとなってしまいまして、あっってこう気づいて、でもそんな強い光じゃなかったんですよ、
はい、
ほんとなんかパッポッて感じの光が上から来たんですよ、
う
ん、
上から
来たんですよ、
うん、
これ光ったんかなと思って、うん、ゾクゾクゾクッと来て、
うわ
鳥肌が立ち、
うん、
うわーって絶叫してしまいましたね、
車の中
絶叫ですよそりゃ。
まあしますよね、
しますよ、
うん、
でちょっと落ち着こうと、
うん、
とりあえず落ち着いて無事に家に帰ろうと、
はい、
その日はですね、あの3日間、うん、青森にちょっと遠出してたんですよ。
あ、そうですね、なんか車で行ってましたね、
はい、青森行って、うん、でその日は弘前から、うんうん、ほぼノンストップに近い形でトイレだけ寄って、はい、もう700キロわーっと運転した帰りだったんですよ。
はい、はい、
でその東北道を走ってた感覚がちょっと出てしまったんですよ、
うん、
首都高の運転で、
そうですね、東北道スピード乗りますもんね。
そうですよね、ちょっと出ちゃったのと、うん、まあちょっと夜遅かったんで、
はい、
次の日仕事だみたいな、
うん、
みたいなのが焦りがあり、
はい、
ちょっとね出しちゃったわけですね、
うんうんうん、
で光っちゃったと。でも家に帰るじゃないですか、
うん、
もう家に帰って PC つけて、うん、即 Google つないで、うん、オービス
ググっちゃうわけですね。
ググります、うん、オービスとは何なのか、
うん、
でどういうなんか待ってんのかこの先、
うん、
で救済方法はあんのかとか、
うんうんうん、
いろいろ調べまして、うん、オービス2ちゃんとかですね、オービス通知書来ないとかね、そういう単語で調べた、うんうんうん、調べたわけですよ、
うん、
まあ分からない、初めてですからね。
そうですよね、
うん、そうすると、うん、通知書が来ない場合もあると。
へえ、
結構オービスの、光った後何があるかっていうのを、うん、まあ、書いてる人多くて、
はい、
3ヶ月経っても来ない場合は、うん、まあほぼもう来ないと思ってもいいと、
うん、適当ですね。
適当なんですよ。そういう場合も結構あるみたいで、うん、半分ぐらいは来てないっぽかったんですよ、見ると。
へえ、
うん、なるほどなと思って。でも、うん、それはオービスにはいろんな種類があるんですよ、
はい、
LH 式とか、
うんうん、
H システムとか聞いたことあります？
あとループコイルとか、そういう
ループコイルとか、そうそうそう、うん、で昔のやつはフィルム式なんですよ、
はい、
でフィルムが切れたらもうそれは死んでるオービスなんですけど、うん、最近のはもうデジカメになってて、
あら、
デジカメでネットワークもつながってるんですよ。だからパンと取った瞬間にドーンともう適正処理送られるシステム、
クラウドです
よ。
クラウドですね。
クラウドサーバー使ってAmazon のクラウド EC2 を使って送られるわけですけど、うん、でまあ当然その山手トンネルなんてのはもう最近できた道路なんで、
う
ん、最新式の、
ね、
LH システム、これがもう CCD カメラついたタイプで、うん、それがついてると。で、LH システムで捉えたやつはほぼ 100% 届きますみたいなことが書いてあってですね、
マジで。
で首都高っていう道は、はい、まあ、オービスいっぱいあるじゃないですか。
ありますね、
C1 にも、うん、で首都高でも、みんながスピード出しがちで、
うん、
かつ出してんのに、制限速度低めなところで、ザルっていうかガンガン捕まるところポイントはもう決まってて、
うんうん、
それが山手トンネルと湾岸線の市川のあたりにあるオービス、あの2つがもう首都高の鉄板らしいんですよ。
あ、 そうなんですね、うん、
すんげえ光るらしくて、
うわー危ねえ、山手トンネル俺よく通るから気をつけないと、
危ないですよ、
うん、
で、まあ、もうモロは山手トンネルで最新のオービスをやっちゃって、うん、これはもう助かんないなと思って、だったら助かる通知が来たとして、うん、何キロなのか、
うんうんうん、
何キロオーバーでだって何点引かれて、うん、免停は何日なのか、
うんうん、
調べると、首都高が引かれ出すのは50キロオーバー以上、
うん、50キロオーバー
みたいな噂があって、
はい、
で40キロオーバー50キロオーバー60キロオーバーで点数が違うんですよ、
はい、
で40キロが6点かな、
うんうん、
で50キロオーバーが9点で
9点、
60キロオーバー12点みたいなのが決まっていて、
うん、
それぞれ免停日数は30日60日90日になってるんです。
お
で首都高で光った時点で50オーバーだから、
うん、
あの9点で50、90、60日免停以上あることは、
うんうん、
もう確実、
もうすでにじゃあ首都高で光らせたらもうそこは確実なんですか。
確実です、はい、
恐ろしい、
確実なんですよ、
うん、
怖えと思って、
うん、
でも俺スピードメーター110キロだったよな、
うん、
あ確か110だったんですよ、
うん、
でメーターって針よりも実際はちょっと遅い速度だといいんですよ。そうですね、
多少 5% ぐらいの誤差があるっていうか、
ね、言いますよね、
うん、
とすると110の 5% だとまあ大体105キロぐらいかなと思って、
うんうん
うん、で60キロ制限ですから首都高っていうのは、うんうん、ということは45キロ、
うん、
まあ、ちょっと50キロ以上しか光らないっていうのは矛盾するけど、
うん、
まあ、そんなに黒いだろうと、せいぜい30日だろうと、
うん、
まあ、でも通知が来るのはしょうがない、それぐらいの、もう免停は覚悟しようと思っていて、
うん、
来んなよ来んなよと、
うん、
こう毎日こう拝み倒してですね
怯えながら、
怯えもうメッカの方向に土下座をする毎日でございますよ、
うん、
川崎大師の方向にも土下座するみたいなそういう毎日を過ごして、3週間経った後にポストを見たら一通のハガキが届いてまして、
見たくないハガキが、
ハガキの表にはですね、あのシールが貼って隠してあるんですよ、
はい、個人情報ね、
そうそう個人情報、うん、で家に入ってこのシールを開けるとですね、
うん、
警視庁総本部、
うん、
あなたは、何月何日に、なんだ山手トンネル内で、
はい、
速度超過が見られました。
あ、そんな細かく、
何月何日に、
うん、
まあ、8月17日だったんですけど、
うん、
警視庁総本部に出頭してください、
うん、出頭ってこれまたなんかもう大層の言い方ですね。
出頭してください、都合の悪い時は下記の時に電話してくださいって言って、
うん、
ちょっと都合悪かったんで電話して書いてもらって、
うん、
13日っていう月曜日に行ったんですけど、
うん、
もう来たからしょうがない、
そうですね、
行くしかないですよね、
うん、行くしかないですね、
で朝9時からって書いてあったんで、うん、もう9時ぐらいにちょっと誠意を見せなきゃと思ってスーツを着てですね、
スーツを着て
朝から
マジっすか、
もう普段着ないスーツを着て、ネクタイも締めて、
お
行ってきましたよ、
行ってきましたか、
警視庁総合庁舎っていうですね、あの桜田門にあるところ、
お
あそこに行って、
うん、
で受付に言って、そしたらですね、なんか名札を渡されて、スーツに名札をつけてですねそしたらこう名前呼ばれるんですよ、で向こうからなんか警察の官の人が来て、まあ、私服のね、やつから名前呼ばれて、ちょっと別の部屋に連れて行かれたら、なんかね、1番から6番までの番号の書いたドアがあって、
はい、
それぞれ小部屋になってるんですよ。
でなんすかそれ、
すっごい狭いところで、
うん、
机を挟んで1対1で喋るだけのスペースが1番から6番まであるんですよ。
うわ、それなんかあの警察がよくなんか尋問するところみたいですね、
尋問するところですね、
うん、
で俺と朝行ったらもう一人なんかしょぼくれた顔の兄さんが一人いて、
うん、
でカバンからハガキ出した時に、ね、あこれはスピード違反のオフィスの通知一緒だって
同志
同志、あ同志がいるってなんかしょぼくれてるなこの人みたいな感じで、うん、いて、で先その人が先に呼ばれたんですけど、
うん、
で僕が後から呼ばれて、その1番から6番で5番だったんですよ、5番入ってくださいって5番入って、で向こう側からこうそのさっきのおっちゃんが来て、うん、手に書類持ってて、
はい、
でまずこう書類をね机に出したらですね、そこに写真が貼ってあるんですよ、
写真、
白黒の写真で、うん、まあ、あの上から車を撮った写真が貼ってて、うんうん、はい、もう俺の車なんですよ、シトロエンの DS3
がバッチリ
写ってるわけですよ、あのナンバーもバッチリそのままで、で顔もバッチリ写ってて、
顔もバッチリ、
顔だけアップでまた別の写真が貼ってあるんですよ、
マジっすか
でもなんかね、人が言うほど鮮明でバッチリって感じじゃない、ちょっとぶらけたんですけど、
あ、
まあでも分かる感じで、これは間違いなくあなたですかって言われて、はいって言われて、
それでいいえって言ったらどうなんですかね、
どうなんでしょうね、
うん、
言ってほしいですね、試してみます、
試してみましょうかね、
試してみますでこう速度は あなた120キロでしたよって言われて、
120?
えって言って、いやメーター110だったと思うんですけど、
うん、
まあ、110でもダメなんですけど、
うん、
でもこれオービスは120って言ってるんで120ですよとあなたが110って言ってるのは、うん、オービス光った後にちょっと下げて110って言ってるんじゃないですか、うん、って言って、110だったっていうことを説明する手段がないんですよ。
そりゃそうっすよね。
ないんですよ、うん、だからオービスがその時130したらもう作戦になっちゃうんですよこれ。
あ、ドライブレコーダーかなんかでこう、うん、まあ、もしね、うん、その証拠があるなら提出すればいいのかもしれないですけど ね、
何もないから、うん、できなくて120ってことになったわけですよ、そうすると60キロオーバーで
60キロオーバー
になると、うん、もう真っ暗ですよ目の前
ですよね、
12点ですよ、うんうん、12点で、
一気に免停、
90日免停なんですよ、うん、で罰金は10万円ぐらい、
10万円
って言われまして、
痛いですね、
痛いです。で調書を取りますと、
調書
どういう理由があって飛ばしたのか、
うん、
でなるべくあなたが有利になるように言ってくださいと、
うん、
この後裁判がありますから
マジですか、うわ、
で次の日仕事があるのでつい飛ばしてしまいました、うん、みたいなことを書いて、すごい反省してますみたいな態度を言ってですね、うん、で調書をぐわーっと抱えて、はい、その次赤切符を切ってきたわけですよ。
青じゃなくてね、
赤切符切られて、そこに指紋ついて、うん、夏印して、もうね、もうぐったりですよ。
いやそれぐったり
ですわ、ぐったりですよ。もうでそれでもちょっとまあ印象よくしとかなきゃいけないから、
うん、
まあ、この度は お手数をおかけいたしましたみたいなことで言えみたいな言えと、ま
あ、
ネットで見たんです
よ。
そう言うと、うん、まあ、印象いいかもよみたいな言って解放されて、で、まあ、このあとねいろんな手続きが待ってるわけですけど、
うんうん、
何があるかっていうと、はい、今12点で90日免停っていうのは、うん、まあ、言われたわけですよ、
はい、
60キロだとそうなんですけど、うん、次今、まあ、もうすぐしたら9月6日かな、
うん、
に、今度はね検察庁、まあ、簡易裁判所の隣にある検察庁に行かなきゃいけなくて、
うん、
そこで、罰金の金額と、うん、がなんかいろいろ決まるらしく、
あ、じゃあまだフィックスはしてない、
うん、フィックスじゃないんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、つまりそこで、ちょっと理由を言ったり、
うんうん、
ちょっとなんか態度によって、うんうん、場合によっては減免って言うんですけど、
うん、
12点違反が11点になったりとかすることがあるらしい、 あるかもしれない、
はいはいはい、
と言われまして、で、まあ、12点と11点では全然違うんで、
そうですね、
そうなん
です
、
うん、
そうなんで、ちょっとそこも頑張んなきゃいけなくてですね、うん、気が重いんですけど
土下座するぐらいの勢い
ですね、土下座するぐらいの勢いで、
うん、
それでそれがあって、まあひょっとしたら90日の免停が60日になるかもしれない、
うん、ああ、なんか免停講習みたいなの受けて、
いや、まだ受けずに、
あ、まだ受けずに
60日に なるんですよ、うんうん、うまくいったら、うん、なんなかったら90日のまま、うん、でその後にあるのが、講習ですね、これは、うん、免停講習ですね、違反者講習じゃないんです、は
い
は
い
は
い、違反者講習じゃないんだ、
違反者講習っていうのは、うん、累積で免停だった人、はい、で免停講習っていうのはもうそうじゃない、一発免停だった人、
一発で
日が違うんですよ。で違反者講習は土日にやるんですけど、
はい、
免停講習、免停講習はちょっとバッテリーが、はい、あれなんですよ、平日にしかやってくれないんですよ。
ああ、それじゃあ有給取って休まないといけないですね。
そうですね、
うん、
なんでその平日に会社を休んで違反者講習に行くというのが待ってて、まあ、それで受けたら半分になるんで、うん、45日か30日になると、
はいはい、
いうことで、まあ、10月はおそらく1ヶ月間ぐらい今日乗れないと。
いつから免停が始まるんですか。
講習受けた日からです。
あ、講習受けた日から、
うん、
じゃあそれまでは車乗っててもいい
ですね。乗ってもいい。でもその間に一回も違反するともう大変なことになる。
わあ、マジ
です
か。
という状態でございますので、皆さんもですね、
う
ん、安全運転にはくれぐれもこう、うん、こう気をつけて、
ルールをね、遵守して。
本当に、そしてまあオービス光一般なんて曲を作るもんじゃないと。
本当ですね。
本当に。
ブーメランになっちゃいました
ね。ブーメランになっちゃいました。これはね、思い出したのは、うん、ロマンポルシェさんがですね、うん、お家が火事だよロマンポルシェっていうアルバムを出したんですよ。はい、そしたら沖田さんの家が本当に火事になったっていう話がありまして。
マジ
っすか。これは因果応報というか。
そうですね。言霊というかね。
言霊っていう、言霊って生きててですね、うん、やっぱりそのろくでもない歌詞をね、
作るもんじゃない。
ないと帰ってくるぞと
で ですね。
まあ沖田さんの場合はなんかその、うん、事故っていうか事故ですけど、うん、俺の場合は自業自得ですからね。飛ばさなければいい、良かった話なんで、ね、うんうん、ちょっとまあもうこれあのこういうポッドキャストやっててね、うん、あのメンテとかね、うん、あんまりシャレになんないんで。
シャレにならないですね、その間収録できなくなっ
ちゃいますからね。できなくなっちゃいます
からね。サテライトスタジオ行けないから。
そうですね。うん、なんであの皆さんもコートを反面教師にしていただいて、ね、うん、安全運転には気をつけようと、
気をつけてくださいね。はい、いやいや、なかなかためになる話です、ね、
ためになる話で、ね、ちょっとこういうことがあって、まあでもこれはね、考えようによっては僕人身事故物損でもないんで、うん、あのまだいい方だと思います。
そうですね、うん、
それで物、
自分だけですからね。
そうですね、首都高の壁とかぶつかってたら、うん、もう請求書何十万来ますからね。
そう、それは俺ですね。
昔あったんですよね、
う
ん、
昔ね、もう俺60万払いましたからね。あの首都高に、
うわー、うん、痛いですよね。
痛い、
めちゃめちゃへこみますよねそれ、うん、60万、
60万も貯金とかもなくなりましたからね、一瞬で。
一瞬なくなりますね、うん、そういうのもあり、あと人身だったらそれはそれでね、また違反とか罰金とか来ますから、最悪ですから、うん、そうじゃなかっただけまあ、
まあ、
よかった
まだマシかなと、
うんうん、思いました。
そうですね、
ええ、うん、ということで、はい、皆さんも安全運転で、
安全運転でね、
はい、ということで、はい、で今週のドライビングプレジャーはこういう話で、
はい、プレジャーじゃなかったけど、
はい、なかったけども、はい、お送りいたしました。
お送りいたしました。
はい、じゃあまた次回、
はい、またまた、
いい、またまた。